アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課の土井翔平と申します。よろしくお願いします。
はい、土井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は土井さんは昨年7月にもこのコーナーにご出演いただきました。お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、佐賀の小部屋もスタートしたばかりというタイミング
そうですね
だったので、その時にいろんなお話を聞かせていただいて、ワクワクした記憶が鮮明に残っております
させた記憶があります、うん、確かに
やっぱりいやでも今日も楽しみにしていました。
ありがとうございます。
そのワクワクする話題なんですけど、はい、前回は吉野ヶ里遺跡の発掘作業についてお話しいただきました。
そうでしたね。
で今まさにお話しいただいた謎のエリアで大発見があったというニュースで佐賀県が盛り上がっていますね。
本当すごい盛り上がりですよね。
もう笑っちゃうぐらい盛り上がってますよね。
もう自分でも引くぐらいは盛り上がっててすごいなと思って、もう私も実際調査担当じゃないけど現場にはちょくちょく足を運ぶので、やっぱ見てみると石棺墓もですね全く開けられたことがないっていうのが分かってきて、もう今まさに慎重な調査が毎日続いているような状況です。
うん、今結構緊迫した雰囲気でね、やっぱ大事に大事に情報収集していこうっていうタイミングなんじゃないですか。
そうですね、もう連日会議とみんなが険しい顔してなんか喋ってるなっていうのがよく見えてですね、本当に早く楽になりたいって顔してるんですけど、
結構長い間ねその状態が続いてますよね。
頑張ってるなと思います。本当に
皆さんそれこそ本当に歴史をこう探っていく、掘り起こすっていう作業がどれだけね大変なのかというのがよくわかります。
ありがとうございます。
さあそんな吉野ヶ里遺跡での発掘作業の成果について、私たちが知れる実際に見ることができる展示会があるんですよね。
そうです、はい、ですね、去年も行っていたんですけれども、佐賀県の発掘調査成果の速報を皆様にお伝えする、佐賀を掘るというものが6月の29日から7月30日まで佐賀県立博物館で今年も開催することになりました。
はい、
今年の佐賀を掘るはですね、最新調査成果もういつも通りちゃんと皆様にご提供するだけではなくて、もうどうしてもやっぱ皆さん知りたいでしょうから、吉野ヶ里の最新成果もですね、なんとか持ってきて皆様にできるだけ早く詳細に伝えられればいいなと思って今展示の準備をしております。
おー、まあね、皆さん本当にその詳しい内容を知りたい、ね、最新の情報が知りたいという方多いと思います。早速ですが見どころはどんなところにあるんでしょうか。
まずはやっぱり吉野ヶ里フィーバーって呼ばれる吉野ヶ里の発見からですね、約35年ぶりに、今回の調査区域が発掘調査を開始できたというのが約昨年で、
はい、
それの2年目となる今年の、吉野ヶ里遺跡の最新調査成果というのもご紹介したいと思ってます。それでもう皆さんがもう知ってらっしゃると思うんですけども、今見つかっている、石蓋にたくさん宣告マークがいっぱいついている、もしかしたら有力者の墓なんじゃないかと目されているような石棺墓の調査成果も含めてですね、現在吉野ヶ里遺跡がどういうふうな調査が まさに進んでいるかっていうところもお伝えしたいと思っておりますし、それ以外にもですね、佐賀県の発掘調査っていうのはもう全国の中でも調査件数が多い地域ですので、毎年いろんなものが発見されているってことがあって、もう吉野ヶ里遺跡だけじゃなくてですね、県内のですね、さまざまな遺跡集落だったりとか、また今年新たにですね、うちの小城市ってとこがあるんですけど、小城市のところでも新しく山の方で寺院の跡があった、お寺の跡があって、そこで宗教、まあ、信仰の対象となってたであろうっていうような山岳信仰遺跡というところもさ新しく発見されたりとかですね、毎日毎日いろんな情報が積み重なってますので、それらをですねできるだけ皆さんに分かりやすく紹介したいと思ってます。
はい、いやこういったものがね、その長い時を経て私たちのそのものが目の前に現れるっていうことがすごい発見だなと。
そう、 行っていただけると本当助かります。もうそれをぜひ皆さんに生で見ていただきたいなと思って やりたいと思ってます。
はい、まあ、いろいろな発見されたものあると思うんですけれども、はい、皆さんが一番こう注目しているというか一番こう質問されるものってちなみにどんなものがありますか。
今回は多分は吉野ヶ里は絶対に聞かれるかなと思って、うんうんうんうん、でもう吉野ヶ里の方はまあ、これはどういうお墓なんですか、今どこまで進んでますかっていうところには答えられるようにしたいと思いますし、
あ、
さらに、うん、吉野ヶ里遺跡の調査成果って昨年からずっといろいろ調査をしたりとか、それをどういうふうに皆さんに発信したりとか、YouTube を使ってみたりとかいろんなやり方をやってますんで、ちょっとその辺もですねご紹介できれば吉野ヶ里の面白さを伝えられるところをもうできるだけ多く見せていきたいなと思ってます。
その、ね、今お話しいただいているようなその有力者のお墓かもしれないというこの棺は、蓋が結構な重さがある
っていう、あ、重かったですね。あ、ちょっと僕 も持ち上げには行ったんですけど、
行ったんですか。
英霊重くてですね、
英霊重くて、
重くてですね、
はい、この重さが結構なポイントになってるっていうニュースを見かけたんですけど、
そうですね、やっぱ普通常の石蓋より全然厚くてですね、こんな暑いのあんだねってみんなも最初見た時におかしいなおかしいなとは言ってたんですけど、やっぱ持ち上げる時も3人がかりでやっと上がるかなぐらい、
そんなにずっしりと、
そう、重かったですね。その3人がかりのうちの1人が僕だったんで、めちゃめちゃ重くてですね
その3人の1人だったすごいですね、貴重な体験ですね。
そうですね、もう本当に腰もやられたんで、もう忘れられないですね
いやでもそれがその権力を表しているのか、もしかしたらちょっとなんかこう私の見たニュースではなんかよっぽど封じ込めたい人物だったんじゃないか、
そういう見方も
なんていうちょっとミステリアスな一文もあって、
そうですね、なんでもどういう結果になってもやっぱ面白いことがきっとわかるだろうということで、皆さんその成果 の行く末をぜひ見ていただきたいなと思ってます。
ねえ、誰なんでしょうね、気になります。本当に
分かればいいなと思うんですけど、もうやっぱもう今調査員たちにその辺はかかってますので、もう本当信頼しております。
そしてまあこういったね歴史的なものを扱っていらっしゃる、ね、現場のお話たくさん聞いてきてるわけなんですけど、私の目の前にはすごくこう可愛いですね、魅力的な佐賀を掘るのポスター、そして先ほど私いただいちゃいましたステッカーもあります。これがなんともポップ
で、
全然また発掘作業とは違ったイメージで可愛いんですけど、これはちょっと見覚えがあるね、可愛い猫のイラストだなと思いますけど、いかがでしょうか。
そうですね、はい、SNS とかでちょっと皆さん見たことあるかなと思うんですけども、イラストレーターの熊峰先生という方にですね、仕事猫と呼ばれる猫のキャラクターを描いていただいて、今回はポスターと展示、あとはブックレットなどでも使用するように、今回の展示の企画を組みました。もともと仕事猫っていうのが熊峰先生が描いた猫のイラストが発端となってて、それが、まあ、SNS 上で発展してですね、工事現場のあるあるだったりとか自分の仕事の、まあ、ブラックも含めてあるあるを伝えていく、まあ、面白いキャラなんですけども、
はい、
これまで工事現場ばっかりでですね、発掘現場も現場なのになんか見てほしいなっていうちょっと
確かに
かまってちゃん気質なとこがあったんで、できれば
ちょっ
と
うちも
書いてもらえませんかっていうので、ちょっとお願いをして、いろいろですね、発掘現場の中でもあるあるとかですね、私が調査始めての頃とかによく先輩とか先生に怒られてたこととかその辺を
その失敗ネタも含まれてるんですね。
失敗ネタもイラストの中に含めてですね、こういう、まあ、面白さあと辛さでもいろんな魅力がある現場なんだよっていうのを見てもらいたいなっていうのもあって、仕事猫とコラボを企画しました。
はい、猫ちゃんたちがですね生き生きとそれこそ掘っている発掘しているイラストになっています。ぜひ皆さんこちらのイラストも見てみてくださいね。
よろしくお願いします。
そして展示の期間中、まあ、会期中にはイベントも予定されているんですよね。
はい、はい、今回もですね、トークイベントをやりたいと思ってまして、はい、よくあるトークイベントだとですね、全部の展示品を、まあ、述べなくおしゃべりするっていうのがよくあるんですけども、ちょっとそれだとつまんないな、しゃべりたいことが全部しゃべれないなっていう学芸員とか調査員が多すぎてですね、だったらじゃあもう全員もう好きなもん1個だけ好きなだけしゃべりなっていうトークイベントを作りまして、それが佐賀を振る深掘りということで、もう結構毎年恒例になってきたんですけど、今年はですね、まず一つ佐賀を振る深掘り2つあってですね、そのうちの一つが吉野ヶ里大作戦会議2という、イベントを一つ行う予定です。
ミッション的なタイトルですね。
そうですね、はい、去年から引き続きの2をやりたいと思ってます。
こちらはどんな内容になっているんでしょうか。
ですね、吉野ヶ里遺跡の実際調査をしている調査員をもう引きずり出してきてですね、
はい、表に
引きずり出して、はい、みんなと一緒に今回の調査、これまでの調査、そしてこの先の調査を語り尽くして、でみんなで吉野ヶ里をもっと盛り上げていこうということで、調査員の口からいろんなことを、現場の生の声を聞かせてもらおうというふうに、企画してます。
はい、もう実際にね調査されているということで、その作業の裏話がたくさん聞けそうですね。
そうですね、ちょっと楽しみですね。
はい、講師の方であったり開催概要について教えてください。
はい、講師はですね、うちの中の佐賀県文化課文化財保護活用室の中の、吉野ヶ里調査担当から、はい、数名も来ていただいて、お話をしてもらう予定になっているんですけれども、日時がですね7月の8日土曜日お昼の2時から、3時までで、場所がですね佐賀県立美術館2階の画廊というところでやっておりますので、はい、参加費は無料、そして、先着順ですけども50名定員となっておりますので、はい、ぜひ、ホームページの方などから、申し込みをしてみてください。
はい、こちら申し込みが必要になります。先着順なのでお早めに情報をチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、そしてもう一つの関連イベントについても教えてください。
そうですね、こっちの方が個人的には力入れてるんですけど、
はい、
佐賀の錆びた刀というイベントをやる予定です。こちらですね、こっちもトークイベントなんですけども、はい、これ佐賀県の研究事業をやってまして、その研究の中でですね佐賀県の中で昔の古代の武器っていうのを調査する仕事が、4年ぐらい前からありました、
はい、
でそのもう4年かけて佐賀県内の刀とか剣とか槍とかを調査しきった結果、いろんなことが分かってきたのっていうことがありまして、でですね今回その武器についてちょっと語りたいことがあるから頼むということで、今回のイベントにつながった感じですね、
うん、はい、土井さんがねもう特別に、まあ、全部ではあるものの特に力を入れているという理由なんですけど、こちらの講師が
私です。
あ、はい、土井さんです。
はい、もうぜひ吉野ヶ里に負けない動員をと、
負けないぞ、はい、
もうぜひぜひ皆さんに来ていただきたいなと思いますので、こちらも皆さんぜひ注目してくれると嬉しいです。
うん、もう土井さんが熱き情熱を持って語り尽くしてくれるということです。
頑張りたいと思っております。
はい、では開催概要を教えてください。
はい、はい、講師は私でございます。で、日時が7月の22日の土曜日お昼の2時から3時まで、先ほどの場所も同じで佐賀県立美術館2階の画廊というところで、参加費は無料、定員は50名です。先着順となっておりますので、こちらもご応募の方をよろしくお願いします。
はい、さあ今日ご紹介いただいた佐賀を掘る佐賀県発掘成果速報展2023は6月29日木曜日から7月30日日曜日まで佐賀県立博物館で開催されます。開館時間は9時半から18時まで、観覧は無料です。展示会に関する詳しい情報は佐賀県立博物館のホームページ、また今日ご紹介いただいた詳しい情報については佐賀を掘る公式ツイッターチェックしてください。佐賀を掘るをはカタカナになっております。そしてもちろん佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。では最後に土井さんから一言、リスナーの皆さんメッセージをお願いします。
佐賀の最新の歴史を体感できる展示会佐賀を掘る、ぜひ来てください。あとですね、吉野ヶ里は今後も発掘調査が終わった後もですね8月から11月にかけて、本格的な発掘調査がさらに再開され、そして、発掘調査で出てきたものの整理体験会だったりとか発掘体験会、バックヤードツアーなど、イベントを盛りだくさんご用意しておりますので、その辺の情報も、リンクを貼ってある、謎掘る吉野ヶ里のホームページの方から、皆様にどんどん、ご提供していきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、これからも最新情報を期待しています。ということで土井さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。